皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。2026年6月1日のプレプリどんどんマス GR では、マス GR カテゴリから厳選した6本の論文をお届けします。1本目はカルステン・リーツェルさんとシャーロット・ルランツさんによるノン・デゼネラシー・オブ・キリング・フォームズ・オンリアル・コンジューガシー・クラス・オブ・フィニテグラップス有限群のみ強薬類におけるキリング形式の非対化性です。この論文ではアミライ代数の文脈で定義される有限群の強薬安定な部分集合に対するキリング形式という概念を扱っています。特に非可間単純群における逆元で閉じている未強薬類という特別な集合において、この形式が非対化であるという予想に挑んでいます。研究チームはこの問題を置換行列の線形独立性の問題に書き換えるという鮮やかな手法を取り入れました。そして非対化性を保証するための組み合わせ論的な条件として、1要素条件と2要素条件という2つの基準を導入しています。これらを用いて素数べき対上の特殊線形群などの無限属について予想を証明したほか、対象群や交代群における対合や奇数長のサイクルの強薬類についても非対化であることを明らかにしました。さらに計算機を用いて異数が1億までの非可間単純群をすべて調べ上げ、すべての未強薬類がこれらの条件を満たすことを確認したという徹底ぶりには圧倒される思いです。これにより2要素条件がより普遍的な性質を持っている可能性が示唆されており、今後のさらなる展開が期待されます。2本目はロバート・ディ・グレイさんとアレックス・レビンさんによるアンドチレーブル・ディオファンティーン・プロブレムズ・イン・ジェネラリセーションズ・オブ・ワンデレーター・グラップス位置関係者群の一般化における決定不能なディオファントス問題です。この論文ではある群の上で方程式系が解を持つかどうかを判定するディオファントス問題について、位置関係者群に近い性質を持つ群の集まりを詳しく調べています。実は全ての位置関係者群でこの問題が判定可能かどうかはまだ分かっていないのですが、著者たちは関連するいくつかの群の属で判定が不可能な例があることを証明しました。手法がとても巧妙で、自然数や整数の集合を群の中で方程式を使って定義し、有名なヒルベルトの第10問題を群のディオファントス問題に落とし込んでいます。具体的には一般化バウムスラグソリター群や巡回群の位置関係者済みなどで決定不能性が示されました。特にランク2の自由群による自由群という構造を持つ群でも判定不能であるという結果は、群の構造的な複雑さがそのまま計算の不可能性につながっているようで、非常にエキサイティングな展開です。位置関係者群というシンプルな定義から出発して、ここまで計算不可能な領域に踏み込めるというのは、数学的な深みを感じさせますね。3本目は、ロスチスラフ・グリゴルチュクさんとヤロスラフ・ボロベッツさんによる THU ・E モールス・シークエンス&グラップス・オブ・インターミディエート・グロース・キューモース数列と中間成長の群れです。この論文では、記号力学系と群論という2つの分野を掛け合わせて、カントール極小系の位相的フル群という少し特殊な群について研究しています。特に注目しているのが、多項式よりは速いけれど指数関数よりは遅いという絶妙な速度で大きくなる中間成長の群がこのフル群の中に組み込まれるかどうかという点です。著者たちはキューモース数列や周期倍増置換といったある種の規則的なパターンを持つシステムを分析しました。結果として有名なグリゴルチュク群という中間成長の群がキューモース置換によって作られるフル群の中に埋め込めることを証明しました。シュライヤーグラフという群の作用を視覚的に捉える手法を使って同型であることを示したプロセスは非常に巧妙で鮮やかです。単純な数列のパターンからこれほど複雑な代数的構造が導き出されるというのは本当に驚かされますね。 今後はフィボナッチ数列のような他の置換でも同様のことが起きるのかという新しい問いへの道が開かれたエキサイティングな内容でした。4本目は K1 さんとチャンジャンさんによるフィニートリージェネレーティドハウソングラップスフィッチアーノットストロングリーハウソン強ハウソンではない有限生成ハウソン群です。この論文は群論におけるハウソン群と強ハウソン群という2つの概念の関係性を探ったものです。ハウソン群とは有限生成な2つの部分群の共通部分が必ずまた有限生成になるという性質を持つ群のことです。一方で強ハウソン群はその共通部分のランクが元の部分群のランクだけで決まる値で抑えられているというより厳しい条件を持っています。強ハウソンならハウソンであることは当たり前ですが、その逆が成り立つのか、つまり有限生成なハウソン群は全て強ハウソンと言えるのかという疑問に、この論文は明確にノーと答えました。著者の2人は、ある種の群をより大きな単純群に埋め込むという手法を使い、共通部分のランクが元のランクに比べていくらでも大きくなってしまう例を巧みに作り出しました。その結果、ねじれ要素を持つ場合と持たない場合のどちらにおいても、ハウソンではあるけれど強ハウソンではないという非常に珍しい単純群を構築することに成功したのです。単純に性質を定義するだけでなく、具体的にそのような群が存在することを証明した点に、数学的な執念のようなものを感じますね。5本目は、ノア・キャプリンガーさんによるホロサイクリック・プロダクト・ハブ・ワイポセッツ・オブ・ハイパーボリック・ストラクチャーズ、ホロサイクリック積和双極構造のワイポセットを持つ、です。この論文では、ホロサイクリック積という特殊な空間に作用する群が、どのような双極構造を持つのかを詳しく調べています。双極構造とは、簡単に言うと群がグロモフ双極空間にうまく作用している状態のことです。著者は、これらの群が持つ双極構造の集まりが、Y のような形をした順序集合、つまり Y ポセットになることを証明しました。具体的には、唯一の楕円構造と直線構造があり、さらに準放物面構造という2つのグループが直線構造で交わっているという、とても整った構造をしています。証明の過程で、ハインツェ群と生息器を組み合わせたミルフィーユ空間という面白い概念を導入して、幾何学的な設定をシンプルにしています。また、垂直境界という新しい道具を使って、群の作用を分析している点も非常に鮮やかです。最終的に、これらの群の双極構造は、もともとのホロサイクリック積を構成していた2つの因子空間への作用から導かれるものであることが分かりました。複雑に見える構造が、実はシンプルな構成要素に分解できるという結果に、心地よさを感じます。最後は、マス RT からのクロス投稿で、モハマド・N・ナッサーさんとオスカー・オカンポさんによるマルチウェルデッドツイングラップス、マルチウェルデッドツイン群です。この論文では、低次元トポロジーと組み合わせ論的な群論を結びつける、ブレード型の群の新しい仲間であるマルチウェルデッドツイン群を導入しています。この群は、もともとあったマルチバーチャルツイン群をウェルデッド版に拡張したもので、さまざまなバーチャルブレードやウェルデッドブレードを統合する枠組みとして考えられています。特に、ユニバーサルウェルデッドブレード群の章としてこの群が自然に現れることを証明している点が、構成として非常に鮮やかです。解析の結果、この群のアーベル化が計算され、ある条件の下で交換子部分群が完全群になることが示されました。さらに、複素数体上の局所表現についても分類が行われており、3局所表現では4つの異なる属が見つかっています。ただ、これらの表現は全て不忠実で、しかも可逆であるという少し意外な結果になっています。代数的な構造を丁寧に解き明かしながら、既存の群の階層の中に新しい位置づけを確立した非常に緻密な研究です。さてさて、今日は群論からキリング形式、 ディオファントス問題、そして中間成長やハウソン群、双極構造まで数学の奥深い世界を旅することができました。どれも知的好奇心を刺激される非常にエキサイティングな内容でしたね。それではまた次回お会いしましょう。